医療ジャーナル。医療と健康、関連する幅広い話題について関係する方々へのインタビューを中心にお送りします。
本日はおいしい記憶を作りたい食育への取り組みということで、キッコーマン株式会社コーポレートコミュニケーション部社会活動グループ長岡村博隆さんにお話を伺います。岡村さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
キッコーマンさんといいますと、やはりお醤油が有名で、お醤油中心とする調味料などを多く手掛けてらっしゃると思うんですけれども、食育への取り組みもなさっているということで、本日はその辺を伺いたいんですけれども、はい、キッコーマンさんのそういった食や食育への思いをまず伺いたいと思うんですけれども。
はい、私も2005年に食育宣言というのを発表いたしまして、はい、ただその以前に2004年度から食育プロジェクトというのをいろんな形で、キッコーマンの食育とはどんなものか、どんな活動ができるかというのをいろいろ、話をさせていただいて、その中でこういった形で食育宣言を発表させていただいたんですが、はい、その当時今先ほどおっしゃったように、おいしい気を作りたいというのがコーポレートスローガンになっているんですが、はい、その当時の食育スローガンが、おいしい記憶を作りたいということだったんですね。
はい、
ですから私どもの、食育に対する考え方がそれに一つ表れているのかなというふうに考えています。
はい、結構食の大切さというものに注目が集まった時に、まずはこう体にいいこと、体にいいことみたいな形で結構大きく傾いたところがありますけど、最近いろいろなところで美味しさも大事だよねっていう声も聞かれ始めていて、なので美味しい記憶をこう早いうちから作っていくっていう御社の取り組みって非常に大事かなと思うんですけれども、具体的に御社ではホームページを拝見すると、出前授業ですとか工場見学があるとか、さまざまあるようなんですけど、教えていただけますでしょうか。
はい、先ほどの食育宣言に載っておりまして、はい、それぞれの企業に根ざしたプログラムをいろいろ考えたんですが、はい、その中でやっぱり、食育のその中心になってくるのは、やはり工場見学の体験型の工場見学だったり、はい、それから出前授業、小学生向けの醤油塾とか、そういったものがやはり中心になってくるかなというふうに思っております。
はい、実際にその醤油塾、小学生向けになさる場合ってどういった内容のことを取り上げられているんですか。はい、
45分の授業の中で、はい、醤油の材料とか原材料とか、はい、醤油の作り方とかね、はい、醤油の魅力とか、働きなんかをお話をいろいろさせていただきながら、はい、その時にはいろいろ醤油カスを触ってもらったり、醤油の色を見てもらったりとか、はい、原料を当ててもらうクイズとか、そういった形で参加型の授業をするんですが、
はい、
ただ最後にはやっぱり お醤油っていうのは食べ物を美味しくする働きがあるんですが、はい、それ以外に、食べ物を美味しく食べるってどんなことがあるのかなっていうのをみんなに考えてもらうんですね。
はい、
一番大切なのは、美味しいものを食べるから、美味しくものを食べることがみんな大切なんじゃないかなっていうのをみんなに考えてもらうという、
はい、
そういう私どもの醤油塾の授業なんですね。
なるほど。単に空腹を満たすものではなく、楽しさがそこに加わるものだというところをお伝えしているということですね。
美味しく食べるにはやっぱりみんな楽しくね、はい、みんなの笑顔とか、みんなの楽しいお話とか、そういったものが大切だし、
はい、
やっぱりお手伝い、そういったものもやっぱり大切、食事に参加することが大切なんだよ、はい、ということをちょっとみんなと考えてもらうという授業ですね。
なるほど。確かにそういう視点大事ですよね。小学生ぐらいからそういうのに触れていくと、大人になってお手伝いを超えて実際に自分がメインでこう調理をするという時にも活かされますよね。はい、ありがとうございます。で、その出前授業の他にももっと具体的にこう体験型のものもおありになると伺ったんですけれども、は
い、体験型で言いますと、その、はい、先ほどもう一つの柱の、はい、工場見学の中で、はい、単にその製造工程を見るだけではなく、一緒にその醤油作り体験という簡単な体験ができる、プログラムがあるんですね。
はい、
で、実際に醤油麹を触ったり、はい、もろみの匂いを嗅いだり、はい、 それから、実際に醤油を絞る体験
ですね。絞る体験ですね、
はい、そういった体験ができるようなプログラムなんですね、
なるほど。そうするとあの出前事業の中でもちょっと体験する部分がありながらも、はい、そこをあのクローズアップして、それを工場見学の方でも、はい、より具体的にこう絞るところまで踏み込んでできるということになっているわけですね。
じゃあ、まあ、あの工場見学の場合はね、実際に工場に来ていただかなきゃいけないんですが、
そうですね、
はい、まあ、あの醤油塾の場合はあの小学校に私どもが出向いていくという、はい、それはちょっと違いがあります
ね。そうですね、はい、年間どのぐらい その出前事業というのはされていらっしゃるんですか？
そうですね、あの年によって若干ちょっと前後はありますが、はい、昨年は約120校ぐらい
です
ね。
そうですか、はい、例えばじゃ あの一度こう来ていただいた学校がやはり代替わりをされるのでまた来てくださいみたいなオファーもあったり
するんですか？そうですね、大体あの前年度やっていただいたあの学校がそのまま申し込みをしていただいたり、それから、まあ、あのちょっとあの何年かを置いてまたお申し込みいただくとか、
は
い、
なるほど。
ただあの学校の中でもやっぱりあの先生方がいろいろ移動とかそういうのがあるので、
そうですね、
はい、必ず毎回ということではない、ね、ところもありますね、
は
い。
すごく多く学校の方に出向いてらっしゃるんですけれども、やはり場所は全国津々浦々という感じですか？
あの基本的にはですね、やっぱり私どもの その小塾の一番のメインは、はい、あの専任の者が行くんじゃないんですね、講師として行くわけじゃなくて、社員がそれぞれの部署の社員ですね、
なるほど、
それが2組で、はい、博士役と進行役という形 で、
はい、
いろんな部署の社員が出向いていって、小児塾の授業をするということで、はい、ですからどうしてもやっぱり首都圏が、
そうですね、
はい、
限られますね、
東京のまあ社員が行くことが多いんで、どうしてもやっぱり首都圏が中心なんですね、
はい、
まあ、もう少しあの近畿とか中部地区にもありますが、はい、やっぱり中心はどうしても首都圏ということですね。
そうですか、ちょっと私あのそちらをメインにセクションとして扱っている社員さんがいるのかなと思ったんですけど、さまざまなセクションの方がこう順番に出向くっていうところでは、はい、なんて言うんでしょう、あの角度が固まらないので、あの非常に幅広い授業になりそうで、
そうですね、
面白いですね。
まあ、もちろんその授業する方もそうなんですが、はい、っていうかあの授業を自分たちが社員がした場合は、はい、その自分たちのやっぱりモチベーションが上がるんですよ、だから、まあ、醤油メーカーでございますが、実際に醤油に触れることがない社員ってやっぱスタッフではいるんで、そういったことが醤油の話を、まあ、人の前でっていうか子どもたちの前で話をするというのは非常にね、あの彼らにとってもやっぱり醤油をなりわいにしている企業でございますので、はい、そういうモチベーションが非常に高くなるということで、まあ社員の中でもそういう人
あの相乗効果
は聞いてますね。
ああそうですか、はい、分かりました。で今あのちょっと小学生向けのお話を伺ったんですけれども、小学生以外の方向けのものも少し、はい、あの手掛けてらっしゃるという話なんですけれども、
そ
うですね、
はい、それ以外にあの一般の方向けの、はい、その、キコマアカデミーという、まあ、これは出前講座なんですが、はい、それはあの先ほどのまあ一般の社員というような話がありましたけども、これはあの本当に専任 の、は
い、
専門のそれぞれの部署の人が、はい、でまあ講習をするというような講座がございます、
はい、
それとあと、まあ、あの2012年度からなんですが、はい、ちょっと新しい出前講座として、これはあの小学生向けのデルモンテのトマト塾というのを、
はい、
やったり、それからあのキコマ食育講座、
はい、はい、
それから豆乳講座、はい、そういったものもちょっとあの加えさせていただいて、新しく、はい、講座をさせていただいております。
なるほど、トマト塾やそういった豆乳塾もやはりその食材が持つ栄養だけでなく、やはり美味しさ楽しさっていうのも盛り込んで講座をなさって、
あの豆乳講座はねやっぱり、はい、その豆乳の効果とか、はい、そういったことが中心になりますね、
はい、
でトマト塾の場合はですね、はい、これは小学生向けなんですが、あの実際にね小学校2年の授業で、はい、トマトを育てるんですよ、理科の授業で、
はい、
で、その1時間の45分のプログラムのうちに半分はトマトの話をいろいろするんですね、
はい、
でその半分はトマトの苗の育て方、トマト あの育て方の話を、実技を交えながらやるんですね。
あ、なるほど、はい、 出来上がったトマトがあってと、それをこう加工してとか、そういう話ではなく、実際に育てるところからのお話があるっていうことなんですね。ですね、はい、
だからあの水やりが大切だとか、あの支柱をやったり、あと芽かきという作業をしなきゃいけないよとか、はい、そういうのを実技を交えながら、子供たちと一緒にやるんですね。
なるほど、それ面白いですね。
は
い、
あのこれも非常にあの好評いただいている、講座なんですけども、ただね、こればっかりはあのトマトができる時が要は5月からこの時期ぐらいしかないんで、この時期限定の講座なんで、それほどあの多くできないっていうのはちょっと難点でございますけどね。
でも逆にあの今例えば市場ですと、あの一年中トマトを見かけますけれども、育てるところから教えていただくと、野菜にも季節があって、こう収穫時が本当あるんだよっていうのが分かっていただけるので、ちょっとあの年間通してね伝えていただく方がもしかしたら裾野は広がるかもしれませんけれどもでも最終的なところを考えると、やはり季節を意識した上でやっていただく方がいいですよね。
そうですね。
はい、他にもなんかお料理教室もされてるというふうにちょっと伺ったんですけれども、
はい、私もその、こちらの東京本社の1階にあの KCC ホールというのがございまして、はい、キッチンスタジオなんですが、
なるほど、
そちらで大体月4回ぐらい料理人の方や、まあ、料理研究家の方をお招きして、はい、料理講習会をさせていただいているわけですね。
はい、
今はだいたいあの月、4回のうち3回が昼の講座で、1回は夜の講座をやってるんですね。
なるほど。
はい、できるだけ多くの方に来ていただきたいというのがございますので、はい、夜の講座もちょっと今やっております。
なるほど。そうすると夜の講座ですと仕事終わった後に参加できますし、はい、お昼間でしたら割とフットワークの軽い主婦の方とかは非常に参加しやすいですよね。はい、場所柄も非常にいいのであのちょっとお買い物のついでに学んでっていうのができます。今注目の虎のものでございますからね。そうですよね。はい、ありがとうございます。で最後にですね、まあ、キッコーマンさん、もともとのこう食へのスローガンとかも終わりになるので、あのこんな風なところ変わらず続けていきたいなという思いがありましたら、はい、最後に伺えればなと。
まあ、私もあのやはり、醤油の魅力をもっともっとあの広く伝えていきたいというふうには思っておりますが、あの、まあ、昨年の12月にあのユネスコの無形文化遺産に、まあ、登録になりましたので、醤油を合わせた和食全体の、魅力といいますかね、そういったものをこれからも皆さんに広く伝えていきたいなというふうに思っておりまして、やはりあの和食というとちょっと敷居が高いとか、そういったふうなイメージがちょっとありますけれども、そんなことならもっと簡単にあの和食っていうのはあの非常に楽しい、美味しい、そういったものをできるだけ多くの方に伝えていければなというふうに考えておりまして、いろんなイベント、あのパネルディスカッションをしたり、それに合わせた、まあ、あのそれこそ先ほど言いましたような料理講習会をしたりというような形で、はい、できるだけそういった活動をこれからも続けていきたいなというふうに思ってますね。
はい、ありがとうございます。確かにちょっとお醤油を加えるだけで風味が良くなったり、非常にこう美味しくお料理が仕上がるので、身近に和食を楽しんでいただくにはいいですよね。
そうですね。
はい、
和食の、まあ、魅力の中では、はい、お醤油もそうですが、はい、あのみりんというね調味料、私もあの満場みりんっていうのを、
はい、
扱っておりまして、ちょうど今年あの流山の白みりんっていうのはね、200周年なんですよ。
あ、そうですか。
ということで、はい、まあ、そういったみりんも合わせて総合的に和食を、
はい、そうですね、みりんはすごくあの照りが出たり深みが出たり、非常にみりんも大事な調味料ですよね。はい、ありがとうございます。今日はさまざまな取り組みを伺ってまいりました。で本当に体にいいだけっていうふうについ頭でっかちにいきがちですけれども、本日のテーマでもあるおいしい記憶を作るっていうのが非常に大事で、それがあの皆さんの根底に流れるといいなというのを非常に感じました。お忙しいところ今日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
医療ジャーナル、来週も医療と健康関連する幅広い話題について、関係する方々へのインタビューを中心にお送りします。番組音声はラジオ日経のホームページからオンデマンドでお聞きいただけます。ぜひご利用ください。